2章17節をお読みいたします。ヤコブの手紙2章の17節。それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。今日はですね、この箇所を中心に、羽織ってますね、ちょっとね、この箇所を中心に、お話をしたいと、こういうふうに思います。白馬のキャンプが、祝福のうちにこう終わりましてですね、一挙に皆さんに疲れが押し寄せてるっていうそういう感じの中で、集会をやるというこの恵みをですね、感謝しつつですね、主の恵みを分かち合いたいとね、こういうふうに思います。それで白馬で一つ驚くのはね、特別な恵みがあるんですよね。それはそこで賛美隊を立てるっていうその言葉があったからです。キャンプとかそういうところに行くときにですね、言葉があるときに皆さん特別な恵みがあるんです。ですから皆さん賛美隊としてね、導かれている方は白馬に来てください。来てるのと来てないのとは違うんですね。具体的にですね。そしてですね、まあ賛美隊のこう例の祝福がね、こう来るんですけど、でもですね、実際上、じゃあ全ての人がそうなってるかっていうと白馬ね、そうじゃないんですよね。ある方はそうであり、ある方はそうでないと。こういうことが起こります。で、これはですね、恵みっていうのは信仰を持って受け取って踏み出すっていうことがすごい重要なんですね。重要なんですね。例えば、30のね、賛美台って言われてますね。小教会30、アンテオケ30ですね。アンテオケ教会に限って見てみればですね、賛美台として、例えばギフスとかラスポーザがね、こう、働いているのですね。ラスポーザ最近人気下り気味なんですよね。この下り気味ですけど、皆さんね、60代以上の方々にとって圧倒的な人気がありますよ、皆さん。追っかけが痛いするんですね。おじいちゃんたちの。そうですね。しかもね、福音派とか、そこにはもう圧倒的なんですね。具体的に。でも、すごいこう、用いられてるんですよ。それと、ギフトもね、医学会とかなんかにね、お医者さんの集まりに招かれたり、この間ガッツ市松のところでこう、行ってきましたよね。で、まあ、ギフトとガッツ市松ですからですね、それは刺身のつまみたいにね、用いられてるのかと思ったら、ちゃんとポスターに両方並べて書いてる。そしたら、ガッツ市松さんが5分で、ギフトは40分だった。ね。あったら、ガッツ市松さんが言ったって、いや、いい歌でした。ね、オーケー牧場とか言ったでそう言ったんですね。で、その時にですね、いろんな方々にこう主が溢れていたりね、ラスポーザが音楽治療をやっていたり、また、癒しって言って医学会に出てったりなんか、技術もしてるわけですね。その時にですね、普通にないことが起こってますよね。それは、人々に触れて技が起こっているということと、その広がりです。具体的にね。でもですね、あの2チーム特に顕著に道が開かれてるんですが、こう見ていると、こうすぐそばにいますからね、こうよくわかるんですね。すっごい押しが強い。もうどんどんね、信仰の踏み出しをしていくんです。例えばギフトでね、予言で言われたんですね、路上に出なさいと。路上に出たら警察が来たんですね。で、怖くなっちゃってもう出なくなったんです。面白いですね。一切の働きが止まりました。何も起こりませんでした。しかしですね、主は語り続けたんです。そしてですね、ある時彼は決心したんですね。もう仮に警察が来たとしてもね、もう出て行こうと。まあ、不法はいけませんけどね。そこから、こう、技が始まったんです。そしてね、こう、一緒にいるじゃないですかね。一緒にいますとね、こう、わかるんですね。すっごい押しが強い。で一緒そしてですね、もう同じグループだってね、ちょっとね、恥ずかしくなるほど、私は関係ないですよってね、この人たちは何の関係もありませんよっていうほどこう突っ込んでいくんですね。そしてですね、ラスポーザも、 押しやすいんですね。そしてですね、どんどん踏み込んでいくんですね。で、この時一つ分かるんですね。何かと言いますとね、賛美隊としての信仰の受け取りがあり、踏み込みがある。信仰を使っているっていうことをね、を感じるんですね。また私もですね、このところ、時々ね、いろんな方から言うようになったんですね。私の歌がうまいって。そんなこと言われたことなかったんですね。私がワーシップしてますとね、うちから文句が来ました。お前の声が大きいと。耳障りだからちょっとやめてくれと。ね。そう言ってきたんですね。ところが最近ね、私、言われるんです。この間でもね、岸牧師が、こう言われました。CD 出したらいいって。ね。だから、佐藤プロデューサーからもう CD 出しませんかっていうふうに言われましたね。具体的にね。で、この時にですね、私は自分の歌が上手いとは思ってませんけど、でもね、同じシチュエーションの時にこれが起こってくるんです。それはね、その白馬の賛美隊の言葉の後なんですね。そしてですね、賛美をする時にね、まず、本当にこう、礼拝しちゃおうとね、賛美隊として礼拝しちゃおうと、こういうふうにね、私はね、思うんです。そうするとね、私こんな風にやるじゃないですか、こんな風にやるとね。皆さん慣れてるからいいかもしれませんけど、初めての方はね、異様に感じるでしょ。ね。だからね、私ね、ちょっとね、退いちゃうんですね。どうしようかなと。ね。そしてね、退くんだけど、でももうともかくね、相手は何とも思うと。ね。もうこれはもう死の前のことなんだから、もう徹底してやってねってみたいにね、徹底してこう、やるんですね。そしてね、どう思ってるかなと思ってる時に言われるんですよ。あなたの歌があって。県庁だったのはですね、サンフランシスコに行って、長老派の教会で、借りて集会をやってる時ですね、長老派って反カリスマなんです。そしたら牧師が見張りに来るんですね、韓国人の牧師の方がね。そしてね、いつもこう見てるわけですね。で、その時にね、賛美をする時にね、どうしようかなと思ったんですね。もうこんなね、カリスマのこんな賛美を見たらね、もうバカと思うんじゃないかと。もうこんなことはね、もうやれないなと思ったんだけど、でもね、主の前に賛美として立つにはね、もう相手は何と思うと、やりたいようにやろうと。ね。そしてね、もしやったんですよ。そしたらですね、言ってきたんですよ。天使の賛美だったって。みんなのね、みんな賛美してる。でね、ぜひ、うちの教会に来て、集会に出て賛美をしてほしいと。そしてね、賛美を導いてほしいと。で、その時にね、感じるんです。何かというと、私がね、恋愛した時に、賛美隊としてはっきりと信仰の対応を取った時に、技が起こるんです。ですから皆さんね、白馬に行って霊の注ぎかけがあったとしても、それだけでは不十分なんですね。霊的な対応が必要であるということをね、覚えておいてください。そして、白馬キャンプにおいてはですね、非常に素晴らしい技が起こりました。ヤングはね、喜びちゃんが優勝ですよね。ね、一気に株が上がっちゃってますからですね。まあ頑張ってください、これからね。いろいろ手話を用いられるでしょう。ですね。そしたらですね、小学生以下の部は、エシュルンちゃんが優勝したのですね。あれはね、私はね、驚きましたね。というのは、自閉症なんです。で、皆さん、その自閉症のね、状況を知らないから、あれですけど、自閉症って治らない病気なんです。しかも、強度の自閉症なんですね。そしてですね、エシュルンちゃんって集会中ね、寝ないんです。ね。何かって走り回ってるんです。ザーってね。で、高いところが好きだから、椅子の上走ったり、机の上走ったりするんですね。で、説教中こうやってるわけでしょ。そして、ダンケン牧師が言ってました。野獣であったと。ね、この間、赤信徒がお猿さんって言ってました。ね、本当にそうなの。そしてですね、また、多動症ね、多動症でもありますから、自閉症と多動症でもありますから、外にパーッと走っていっちゃったりなんかするんですね。そうするとね、中にいる人たちが慌ててみんなでこう追っかけてくる。そしてね、そうしますとね、私一人しかいなくなる。そしてね、私ね、説教しながら集会やってることを疑問に思うのですね。誰も聞いてない。もう誰も聞いてない。ね。だって、まあ、寝てるんだったらまだいいんですね。睡眠学習ってあるじゃないですか。ところがですね、誰もいないと。ね。 そしてね、私が、今まで体験した最悪のね、集会のベスト3はね、サンディエゴなんですね。ところが、主の働きっていうのはすごいですね。癒しが始まった。でね、驚くべき変化が起こってきました。だから、養護学校の先生たちもね、びっくりしてるんです、アメリカの。だから聞いてくるそうですね。何やってるんですかって。どうしてこうなってくるんですかって。驚いてるんです。神様ですね。神様ですね。そうしましたら、予言があってね、エスリンちゃんは賛美の賜物ですと、ね。そしたら、ダンケンさんと、ダンケンさんね、お母さんはですね、信じられないわけですね。でもご自分が上手くないと。まあ私も聞いてるとそうかなと。ね、まあ本人が言ってるわけですよ。だから私は同意してるだけですからね。ね。で、お父さんも上手くないと。だから、この子に賛美の賜物あるわけないと思ったそうですね。ですから何もしなかった。そしたら予言でですね、賛美をすることによってさらに解放が進むってね、こういう言われたんだそうですね。それで、なんか心に触れたので、祈り始めた。そうしましたらね、カリフォルニアは、財政不足でね、学校に音楽の先生がいないそうです。音楽の授業はないそうです。ところがね、ボランティアで音楽を教えたいという人がやってきて、そしてですね、エシュランちゃんに歌を教えてくださるようになった。神の技はすごいですね。で、この間の予選の時ね、お母さんとエシュランちゃんが歌ったんですね。で、エシュランちゃんよかったんですよ。それでね、エシュランちゃんが来るなら推薦しますということで、推薦でね、出てきましたよね。そうしましたら、優勝ですね。びっくりいたしました。奇跡ですね。感謝したいというふうに思います。神様の奇跡っていうのは一つ一つが、ね、本当に素晴らしい技ですね。これがもっと大きな奇跡が起こってくると思いますけど、この中でね、行われたのです。そしたら少なくともね、あそこに、3人の癌の方々がいらっしゃる、アクバキャンプに来てたんですね。まあ、一人はね、白馬の人なんですね。3年前に余命数ヶ月って言われたのかな。で、来てね、主の手が働いたんです。そしてね、元気いっぱいで今年も来てました。ね。まあ、一人はね、10年前に余命1ヶ月って言われた、1年って言われたんですね。で、それからね、こう、癒され、再発し、癒され、再発し、癒され、再発しながらですね、神様のね、技が起こり続けています。こう、癒され、再発しながらね、白馬に来たりね、あるいは周りのチームに行ったり、イスラエルにどんどん行ってもですね、普通と一緒ですよね。皆さんね、神の技が起こっておりますね。で、皆さんね、神の働きが起こっているんですね。で、大きな神様のですね、ポイントが、このね、白馬のキャンプにあったということね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、今回の白馬のキャンプの時にはですね、マケドニアの叫びっていうのは一つ大きな、ポイントとなりました。で、これはこの前のパトモスチームと関係があります。2週間前ぐらいにパトモス行ったんですね。パトモスと、そしてですね、テサロニケに行きました。で、テサロニケっていうのはね、こうぐーっとこう示されてきたのですね。テサロニケ行きなさいってね、聖霊が言うのですね。でもね、パトモスチームで日程的には無理かなと思ったら、行けるようになっちゃった。ね。あれからね、主の御心の成就だなと思ったんですね。非常に強く語られていたのでね。そして、テサロニケとベレアっていうね、ここに行くことになったんです。そしてですね、そのギリシャに行った最初の夜か、その行く前の日の夜、ちょっとね、夢を見たんです。まあ、今見てる方いらっしゃるかもしれませんけどね。で、私も夢を見たのですね。ですね。で、何の夢を見たのかって言いますとね、マケドニアの叫びの夢を見たんですね。でも唐突だったので、あまりにもね、あれ、なんでこんな夢を見たんだろうと。で、私ね、ちょっとね、惑ったんで、あれ、なんでこんな夢を見たんだろうと。そしてね、まあ、テサロニケに行きますので、テサロニケ書やなんかを見てるとき、はっと気がついたんですね。これね、マケドニアにあるんですね。で、あ、これはね、何かこう、主がね、 語ってるってマケドニアの叫びを語ってるぞっていうことをね非常に強く思ったわけですね。そしてね、まあまだいろいろあるんですけど話が長くなっちゃうのですね、はしょりますけどね、日本に帰ってきたら、その次の日のデボーションが使徒行伝の16章だったわけですね。でこのデボーションの箇所がマケドニアの叫びなんですね。神様はね度重なってこう語ってくださってますね。そしてね白馬キャンプに行った時に予言を通してマケドニアの叫びが次々と語られていったんですですね。でまさに主はですねマケドニアの叫びという形で示しを与えてるぞということねこう感じました。そして最終日、マケドニアの叫びというメッセージを私はね導かれてマケドニアの叫びというメッセージをしたのです、ね、そしてその前にねちょっとこれのことがよくあったんですね。これは賛美大会のパンフレットですね。200円で売ってるんですね。で何が分かったのかというとこのね表紙見ながらね私思ったんですね。なんだこの表紙はと思ったんですね。最初思ったのはガリレア横かなと思ったんですね。で見たらまあ私もガリレア横よく知ってますからあこれガリレア横じゃないなと、まあ、おそらくねカイザリアかなどっかの海辺のことだろうとこういうふうに思ってたんですね。そしたらね私がメッセージする直前にこう言われたんですね。これはねマケドニアのね風景です。これはマケドニアなのです。物事にね偶然っていうのはありません。ああと主がね語られてるなっていうことですね。非常にこの強く思ったのですね。そしてですね、このマケドニアの叫びっていうのはね助けに来てくださいってこう言ってるわけです。宣教に対する招きですね。で私はですね教会をスタートするように主に召された時にこう言われたのです。何と言われたのかというとですね宣教をしてするのはストップしなさいと。もちろん教会に来た人にはねイエス様のことを伝えますしね言いますが宣教活動トラクトを配ったりどんどん外に行って個人伝道するのをストップしなさいとこう言われたんです。私は伝道の専門家ですけれどもその時思ったんですね。いやそんなことをしちゃったら人が集まんない。神様はどういうつもりなんだろうとこういうふうに思ったんですね。そうしましたらですね、まあ、1年目宣教しなかったんですね。でちょうど8月の今頃礼拝は14名でねその時最低だったんですね。そしたらこの14名の方々何人も言ってくるわけですね。何て言ってくるのかというとね来週お盆で教理に帰りますから教会来れませんって。何人も何人もね私の生涯で最大の数お盆で帰りますから教会来れませんって言われた最大でしたよ。それ以降言われませんもん全然だから神様は分かってやってたんですね。でこの時ね私思ったんですね。これはね最悪になると最低になると。そうしましたらねそのお盆の時に今まで20人が最高だったのが28人という思いもしない数になったんですね。でこの瞬間思ったんですね。あこれはマグレだ次の週からまた同じだと思ったらこのレベルで推移したんですね。そしたらね10月に入ったらまた突然10人ぐらいある日礼拝行ったらバンと上がってたの、ね、30数名の人あらーと思ったんですね。でそうしましたらねまた10名ぐらい上がっちゃって突然増えてるんです。礼拝行くとね10名ぐらいねまだ開拓当初の教会ですから10名ぐらい増えるってものすごい大きいんですね。そして結局ですね最後は44名の平均になってたんです。でこの時にですねちょっと感じたことがあるんですね。私伝道の専門家だったからこうやってこうやってこうやって伝道し教会を立て上げていくとこう考えてたんです。 もちろん神が働くとは思ってました ね。でもですね、神さん教えようとしたんですね。あの神の手があれば何もしなくたって技が起こる。神は技をなされる、ね、で神が技の中心であるということをね、教えようとされたなということを、ね、思います。でこれから皆さんね、いろんなこう神様の技が起こります。皆さんを通して奇跡が起こり、皆さんを通してですね、多くの方々が救われるというね、そういうような技が起こってきます。しかしその時にですね、神様がなさっている。そしてですね、その後ですね、実はね、伝道しなさいっていうのはね、ちらっと言われた程度のことがあるんですが、本格的に言われた私は覚えはないのです。もちろんね、大宣教命令とかポツポツとそれはあったんですが、でもこのように明確にはっきりと継続して、そしてかつて伝道してはいけませんというレベルでこう言われたことはないのでね。で確かにキャラ牧師が言われていたようにね、ちょっと時が来たのかなということを感じるんですね。そして皆さん、伝道助けてくださいでしょ。我々の知ってる福音っていうのはすごい力を持ってるんです。この福音の力っていうのはレベルが違いますですね。技が違うのですね。皆さんね、3億円当たったら大喜びするでしょ。ね、ね、当たってないからがっかりしたような顔してるだけであってこれ当たったら大喜びしますよね。でも皆さんね、神様を知ってる方が3億円当たってるよりはるかに上なのです。私ね、実際的にね、神様からね、お金いくらもらったでしょうね。この間ヨハルンたち連れてパトモスに行ったでしょう。そしてね、それだけじゃないんです。いろんな派遣とか、それから窮地に陥った時、おそらくね、私ね、奥に近くすでにもらってますよ、祈りほどですね。でまたベニ君の生まれつきの脳障害の癒しとかね、不思議さんの精神病の癒しとか、私の体の癒しは普通できないことですよね、医学で。これはね、どのぐらいの価値があるんでしょうね。でヨハネ君が無規定に次ぐ無規定ね、高校入れないって言った逆転に次ぐ逆転、皆さんこれはね、どのぐらいの価値があるんでしょうか。で皆さんね、我々はとんでもないことを知ってるのですですね。実はとんでもない恵みの方を知ってるんですね。ところがね、面白いことが起こるんですね。恵みの方がいるにもかかわらず、ある方は受け、ある方は受けてないのです、その祝福を。これはノンクリスチャンが祝福を受けない、クリスチャンが祝福を受けるっていう意味ではありません。いいですか？ノンクリスチャンは祝福を受けてないんです。だからキリストを伝えなければなりませんですね。これは受けてないんです、ね、これはクリスチャンの話をしてるんです。クリスチャンの話をしてるんですね。だから皆さんの中で考えてる人がいると思います。神を知るより3億円もらった方がいいとで神を知って何もありゃしないとね、これじゃノンクリスチャン時代と変わらないと、まあ、ただ神を知ってるから罪の許しがあって天国行けるから、まあ、地獄行くよりはいいかみたいにね、そう思ってる方もいらっしゃる、ね、なぜそうなのか。皆さん、技が起こってないからです。働きが起こってないからです、ね、例えば、パトモス、チームはね、23年前に最初のパトモスチームが行ったのです。23年前ですね。でその時にですね、私言われたんですね、神様に。家族を連れてパトモスに行きなさいと。もうその瞬間思いましたね、無理だって。なぜ無理か、私の給料の10倍かかったからです、7月にね。そしてね、皆さんね、どうしたのか。何もしなかったんです。何もしないね。だって無理じゃないですか、10倍ね。皆さんくれますかこれないでしょ、ね、10倍無理でしょ。そんな天から降ってくるわけでもないしね。でね、私その時言われたんです。あなた祈ってませんねって。 で、私祈ってなかったんです。なぜ祈ってなかった？祈っても無理だと思ったからです。でも、ね、すぐ言われたので分かったので、ね、すぐ悔い改めて、ね、そしてね、神さん言ったんですね、この10倍を与えてください。ね、パタモス行く代を与えてくださいってこう祈ったんですよ、ね。そしてね、しばらく経ってヨハネ君が生まれる頃、1ヶ月ぐらい経ってですね、主に言われたのですね、あなたの給料の全額をね、A という人に、捧げなさいと。あのね、あの嫌な語りかけだとね、ちょっとね、ふっとこっちに逃げますよね。そしてね、こんなはずはないと。そしてね、逃げようとするんですけどね、これぐーっと押さえてくるでしょ。ね。今そういう人いるでしょ。今ね、聖霊様に言われましたよ。ね。なんかそう言ってぐーっと押されて、いや、これは神の子は御心じゃない。神の御心じゃないって、ぐーっとやってる中の人いますよね。それで神の御心です。つまり同じ体験です。ね。押してね、もう次にはね、頭くるわけですよ。ね、神様が押してくるんだよね。神様何のつもりだとね、給料全部、献金なんかしちゃったら、生活がダメでしょ？だって預金ゼロなんだから。ね、もう4、5日で引っ張っちゃうわけじゃないですか。神様何考えてんだって、こうね、もう頭きちゃったわけですよ。でもぐーっとね、こうね、追い込まれていっちゃうわけですね。でそれでね、こう逃げ道を考えるわけですね。で、その当時ね、よく福音派の牧師の方が言ってたんです。女はケチだって説教してたんです。そしてね、福音派の牧師の方はね、最近福音派の牧師の説教聞いてないのでわかんないんですけど、言ってたんですね。特にね、奥さんに傷あるみたいで、奥さんがケチだって説教する人多かったんですね。で、私ね、それで、あ、そうだと思ったね。奥さんはケチなんだから、うちの奥さんに言えば、当然なんていい、何を言うのあなた。生活どうするつもりってね、言うに違いないと。そうしたらね、神様と。私は献金したいと思ったんですが、うちの妻が足を引っ張ったためにできませんと。どうも申し訳ありませんと。ね。こう言おうと思った。そしてね、不審さんに言ったんですね。不審さん言うんですよ。神から来たことは従った方がいいと思って。お前何を思ってんだってね。そしてね、皆さんね、追い込まれちゃったんですよ、私。追い込まれちゃったんです。追い込まれちゃったんです。でね、それでもうしょうがなくね、それで思いましたね、献金しましたね。そしてね、もう4、5日で干上がるのは確実と。そしてね、干上がったらもう神様立たせておかないからと。もう立たせておかないぞと。こういうふうに思ったのですね。そしたら皆さんね、支えられちゃったんです。お金がいろんなとこが来るんです。そしてね、その月の終わりにはいつもの月より多く入ってたんです。ね、あったんです。そしてその時に言われたんですね。あなたにまず10分の1を捧げさせました。あなたに10倍を与えよう。そしてあなたは夏に家族と共にパトモスに立つ。皆さん10倍を与えられたんです。ね、そして私はね、パトモスに立ったの。そしてね、その時の宣教っていうのは大体長年、それも3週間ぐらいあったんです。ね、そして、全部主の十字架の宣教は長かったんですね。それはこもったからです。ね、お金ないでしょ、我々。ないのです。全然ないのです。で、たまたま行けたじゃないですか。ね、でこの時にね、思ったんです。これが宣教の最後だって。もう二度と行けるわけがないと。だから、なるべく長く行く。愚かですね。私それから100回以上行ってます。100回以上ですですね。でこの時にですね、神の技が起こるじゃないですかですね。ところがね、皆さんね、これクリスチャンの話ですよ。神の技が起こる人と起こらない人がいるね。ある方々はね、誤解するわけで、私は嫌われてるんだね。あの人だけ救われてるみたいなね。あるいはあの人は特別な器だとかね。この誤解、する人たちがいるのですね。より違うんです。ですね。これはね、ここに書いてある聖書の通りです。ね。なんで書いてあるのかっていうと、それと同じように信仰ももし行いがなかったら、それだけでは死んだものです。こう言ってるんですね。 皆さんは神が全能であることを信じている方多いと思います。いやね、あるいは神様が祈りに応えてくださることを信じている方多いと思いますね。そしてですね、神様が生きて働いていることを信じている人が多いと思いますね。でもこう言ってるんですね。その信仰を使わなければないのと一緒、死んだと一緒です。例えてみればこう考えればいいんですね。皆さんが100万円持っているとしますね。そして100万円右ポケットに持っててコンビニに入っていくんですね。そして皆さん指くわえてるんですね。わーっとね、あのコンビニのご飯買うお金がないとね、美味しそうだなと、あはーなんて言ってね、そして、お腹すくだけですね。でその時皆さん100万円入ってるんですよポケットに、ね、何が問題なの？使わないのもね。お金があっても使わなければないのと一緒。お金があっても使わなければ紙切れを持ってるのと一緒。ね。お金があっても使わなければ質の悪い花紙を持ってるのと一緒なんです。皆さんね、使わない人が多いんです。使わない人が多いんです。皆さん使わないがゆえに技が起こってこないのです。これはそれを言ってるんです。信仰を使えって言ってるんです。使わならば神の技が起こりますし、使わないならば神の技は起こりませんよっていうことをここで言ってるんですですね。ですから皆さんね、この信仰を使うということは非常に重要なこう意味合いがありますね。私はですね、神様を信じるときにですね、非常にこう霊的な体験をしてるんですね。人を経由しないで私はね、救われたんですね。それは何かというとね、カトリックの、遠藤、何時までですかね、これ。はいはい。9時もね、あと5分ですね。9時15分ね。はい。突然20分に増えましたよね。遠藤周作のね、沈黙って本を読んだんです。あれは神学的におかしいって言われたんですね。本当に神学的におかしいんですね。ですから全て受け取らないでください。ただ私ね、その中に書いてある、事柄に痛く感動したんです。それは何かっていうと、多くの宗教はね、私のための宗教っていう感じだったんですね。でも神とか真理があるなら、私のためってのはおかしいだろう。真理とか神が中心であれ、我々が神のためだはずだと思ったんですね。それが出てたんですよ。それが出てたんですね。それでね、感動したんです。そしてね、大学生だったんですが、その時、大学の授業で心理学の授業を受けてたんですね。そうしましたらね、ちょっと神様のことを考えてたね、神様はね、なんかこう降りてきたように感じたんで、もうずっと宇宙の果てにいるような方々ね、その、いや、天井ぐらいにね、こう、うわーって降りてきたような感じですよ、これね。感じがしたんです。そしてね、私言われたんです。なんて言われたのかってね、あなたは私を信じますかって神様に言われた。あるいはそういう感じがしたんです。で、その瞬間ね、私ね、うわーっとね、つまんない人生になるぞと思ったんです。ね、これはつまんない人生ね、なるぞと。だからね、ちょっとね、引いたんだ。でもね、聖霊様はその時働いてくださったんですね。で、私ね、感じたんです、その瞬間に。あれって、信じないと大変なことになるぞと。ね。私ね、分かったんです。あれ、これはね、信じないと大変なことになるぞと。それでね、私ね、祈ったんです。神様、あなたを信じます。ただね、ついでに祈ったんです。何と祈ったのかというとね、感情的に興奮で信じたのかもしれない。だから理性的でないのかもしれない。まあ、理性が中心だと思ってましたからね。だから、半年経って信じてたら、これは確実ですから、だから行きま、教会に行きました。こう言ったんですね。そしてですね、半年目、私ね、神はいないという論者になってたんです。この時ね、面白い現象があるんです。何かって、私は霊的な体験をしているんで 人なしに神と出会っているのです、ね、特別な体験をしているでしょ。特別体験したのに半年後にはね逆になってた。どうしてでしょう。よくね霊的な体験をしてね素晴らしい体験をするんですが、しかしね元の黙阿弥っていう人多いんです、ね、皆さん信仰をつかなかったからです。信仰をつかなかったからですですね。私は教会に行きませんでした。これ信仰を使うことなんです。だからすごい霊的な体験をしたのに皆さんないのと一緒になっちゃったんです。じゃあどこで私は変わったのか、ね、教会行くように言われて私教会行き始めたんです。でこの時皆さん私信仰の行為をしたでしょ。信仰を働かせたんです。で皆さんその時技が始まったのですよ。神様の働き。多くのね霊的な体験を受ける方が元の黙阿弥ってよくあるんです。でそれは何かというと皆さんね信仰を使わないのです。使わないんですね。で今回のあのチームの時にですね、23年前パトモスに行く時は予言があったんですね。あのうちの長男のヨハネ君ねこれをねパトモスで捧げなさいってねこう予言があったんですね。それでね、あの、23年前、あの、パトモスでヨハネ君を捧げたのですね。それで今回、あの、ヨハネ君を連れて行きなさいって言うんで、また奇跡が起こったんですね。お金が与えられてね。奇跡が起こりましたね。そしてね、パトモスで祈るときにね、もう親としてはね、もう献身が御心じゃないかとかね、献身させたいってこう、頭があるわけですね。でもね、あの、ちょっと押し付けられないじゃないですか。これは本人の問題だからね。そしてね、ヨハネ君が、ヨハネの、洞窟の、テラスのところで捧げられたんですね。で、その後ろ側の段のところで我々は祈ってるわけですね。で、その時にですね、段のところで祈ってる時に、こう、ちょっと思いのうちにこう感じるんですね。何を感じるのかっていうと、まあ、ヨハネ君をね、テラスで祈らせたいと、捧げたところ、多分あそこ行くとね、聖霊様が、働いてね、彼、献身するんじゃないかと。ね。でもね、ここまで出るんですけど、言ったら押し付けになるじゃないですか。ね、神様何とかしてって言ったのに、ヨハネ君が言ってきたんですね。あそこで祈っちゃいけないって。やっぱり主は働かれますよね。でね、すぐ行けって言いたかったんですが、チームって難しいところがあってね、一人で行動しちゃいけないんです。危険なので、数人いないといけない。だからちょっと待てって言ったんですね。で、そしたらね、三人のおばさんが、やってきてですね、言うんですね、あそこのテラスで祈っちゃいけませんかってね、主の手がありましたよね。あ、どうぞどうぞって言ってね、ヨハネ君もついていけって言ってね、言ったんですね。そしたら、その三人のおばさんが言ってたって言ってましたね。なんて言ってたのかというと、あそこのテラスで祈ると非常に聖霊様が働くと。で、また言ってたんだそうですね。その三人のおばさん、おのおのノンクシャンの旦那さんなんですね。そして前に来た時に、あそこのテラスで勝手に旦那さんを捧げたんですって。そしたら三人で話し合ってたって、あの効果があったって。あれから変わったとかなんか、話し合ってたってこう言っておりましたよね。そしてね、後で聞いたら、ヨハネ君、そこでね、献身した。ね、主の技が起こったんですね。で、その時にね、ヨハネ君は言ったんですね、まあ、献身したのはいいんだけど、死に帰ったら元の黙阿弥じゃないかと。まあ、そういうのはよくあるんですね。そう言ってきたの。ね。ただね、私はね、伝道の専門家なので、ちょっと知ってることがあるんです。元の黙阿弥にならないことね。うちに帰ってそのままだったら、信仰を働かせてませんから、何もなかったのと同じ。でもね、皆さんね、信仰を働かさせる行為をするならば、実は皆さんね、働くんです皆さん。だからね、ちょっとね、ヨハネ君を押し上げたんです。どうしたのかっていうとね、帰ってきた時に、うちで蒼天やってるの、5時半から。出ろって。ね、もちろん布団で蒼天の時間寝てるか、蒼天しながら寝てるかの違いでしょうけども、ヨハネ君にとってはね。でも皆さんね、一歩踏み出すという。実はね、これがポイントなんです。で多くの方々はね、神が全能だ。神の働きがあるって言ってもね、皆さんね、信仰を使わないのです。一歩踏み出さないのです。 で、その時にですね、一歩踏み出してもね、継続的にやらないのですね、主の働きがなくなるんです。で、信仰を使う時に技が起こるっていうことね、どうぞ覚えておいて、いただきたいというふうに思います。それでですね、ベニ君の、癒しの時にね、何が起こったのかっていうと、これをね、信仰の対応をしてるんです。対応してるんですね。で、この時に、ベニ君は生まれつきの脳障害で生まれました。そして、知能が発達しない。それから、運動はできなくなる。ね。そして、一人では生きていけない。で、東京都の難病にして、されたのですね。難病にしてされたのですね。そして、そういうような状況でした。で、それに対して、まず、こちら側がやったことがあります。まず感謝ですよね。ね。感謝のことを知っててもダメなんです。感謝を実際上運用していかなければいけませんね。で、どうして感謝するのかっていうと、それはですね、ベニ君の脳障害という病気が感謝するのは、それを許されるのは神様ですからですね。どうして許されるのか。この後ろに神の素晴らしい計画があるからです。だから感謝するんです。それで我々は感謝してですね、どうして何をしたのか。ね。そして、ある信仰の対応を取りました。で、この後ろに神の素晴らしい計画があるんだから、素晴らしい計画とは何かと考えたのです。で、癒されるか、あるいは、癒されなくても神の栄光を表す結果になる。ね。まあ、どっちでもいいなと。ね。こういうふうに考えたんですね。そしてね、その後、親ですから当然こう祈り込みます。何を祈るか。癒す、されるように祈るんですね。そしてね、祈り切った時に、主は癒すと言われました。これも捉えたらもうこっちの勝ちですね。癒すと。ね。ところがね、この癒すでは不十分なのです。信仰的に。受けたと信じればその通りになるから。ですから、癒されたと受け取ったのですね。そしてですね、二つのことをし始めました。一つはね、神様が言われたのですね。癒しを人々に見せなさいと。だから、教会でね、ベニ君の病状を言いながら、神様が癒される過程を見せに行った。これは信仰の行為ですよね。そしてですね、皆さん、信仰を使っていったんです。ね、しかしね、一回危機があったんです、ね。どういう危機があったのかって言いますと、お医者さんが言ってくださったんですね、これは難病だから、ね、1ヶ月3万円の補助金が出る。そして医療費が4、5千円なんですね。そうするとね、丸々1ヶ月ね、2万5、6千円の儲けなんです。そうしますとね、12ヶ月と30万円以上の儲けになる。ね。やったわですよ、皆さん。ね。経済的に大変でしたから、もうそんなもらえるなんてね、もうありがたい、ありがたい。ね、なんと政府は素晴らしいんでしょう。そう思ったんですね。それで申請書もらってですね、で書いてたんですね。そしていろいろ頭の中でね、これも買って、あれも買ってなんて思ってたんですね。そしたらその時にね、私言われたんですよ。何と言われたのかっていうとね、あなたは作業してる。ね。あなたは治ったと思ってるんでしょ。治ったと思ってる人が、どうして申請書で補助金をもらうんですか。で、これは病人のもので、あなたは治ったって言ってるでしょ。ね、だから私言ったんですよ。いや、治ったと言ってるのは信仰であって、実際には何にも治ってないじゃないですかって。私は信仰のことを言ってるんです。そしたらですね、神様が言ってですね、あなたは治ったと思ってるんでしょ。それは思ってますけど、それは信仰であってですね、そして実際には何にも治ってないじゃないですかって。ね。でもあなたはそれを受け取ってるんでしょ。うるさいみたいなね、感じですね。そしてね、申請書全部書いてね、そしてですね、言ったんです、こうやって。保健所にね。それでね、渡すときにね、聖霊が言ったんですよ。これを渡しちゃったらね、病気であることの信仰の歩みになっちゃうと。ね。もらっちゃうんだから。これをやるとね、 癒されないかもしれないぞと思ったんですね。それで、やーっつって、丸い右してね、こう帰ってきた。もうね、あの惨めな気持ちってのはね、忘れられません。最悪の状況でしたね。でも皆さんね、それが良かった。ね、今、ベニ君は癒されて、ね、完全に癒されてます。ね、知能が発達してないっていうのに、国立の大学行ってます。ね、そのことと大きな関係があるということを思うのですね。そしたらね、その話をね、四日市の人が聞いてたの。そしてね、その四日市の方のね、お母さん、ね、お母さんね、食道がんでね、もうね、もう余命、数ヶ月っていうことだったんです。そしてね、それを聞いてね、その娘さんが、四日市教会の人ですよ、お母さんにね、もう食道がんで、ね、食べられなくなるから、フランス料理食べさせてあげたいと。だからね、5000円か1万円の素晴らしいフランス料理店を予約してね、で食べさせることにしたんですって。それで太田牧師にね、食べさせに行きますってね、こう言ったんですって。ね。そしてね、その時にね、このメッセージ聞いた。その瞬間思ったんですって。あれって、これはね、葬式の信仰の歩みをしてる。だってもう食べられなくなるから、要するに、フランス料理食べさせるっていうのはもうダメだっていう信仰の歩みでしょ。これはまずいんじゃないかと。ね。それで切り替えたの。で、太田牧師が聞いたそうですね。ある時、名古屋かなんか行くって言ったからね、今日フランス料理食べに行くのって聞いたらね、言ったそうですね。いや、フランス料理じゃなくて、退院した後の服を買いに行く。がぜん変えたのね。うちの皆さん、今癒されています。今癒されています。ね。普通のことですよね。お母さんがもうあと数ヶ月だから、最後においしいものを食べさせてあげたい。ね。でも皆さん、わざは起こらないのです。でも彼女が信仰の対応に切り替えたときにね、皆さん、わざが起こったのですね。それで皆さん、信仰を働かせる。でね、差はどうして出てくるのかって言いますね。信仰を働かせる人と、働かせない人に差が出てくるんです。働かしても、ちょっと働いてやめちゃう人と、でしつこくやり始める人の差が出てくるんです。ね、私、岡牧師に言われたじゃないですか。日本でね、癒しの働き、癒しのセミナーをするなら、私しか考えられない。ね、日本一大きな教会の牧師に言われたわけですよ。ね。でもね、私ね、どうして、そういうふうに評価されたのかっていうことはね、思います。それは何かって言いますと、私はやったのです。来る日も、来る日も、来る日も、来る日も、癒しの祈りをしました。癒しの祈りをしたのです。信仰の歩みをしました。安東教会では実は私が一番祈るのです。一番祈るっていうのはね、それはお前のところには人がいっぱい来るだろうって言うかもしれませんが、朝行くとね、病人の人のところ行って、どんどん祈っていくんです。で、この時にはね、信仰の運用をしてるんです。運用してるんです。で、私が失敗したのはね、すいません。まだ5分だから。ね、長くなってるのは全て木原君のせいです。皆さんの怒りを向こうにね、皆さんの疲れと怒りを全ての向こうにですね、投げつけていただきたいと、ね、こういうふうに思うわけですね。私、ママシキリスト教会ってところにいたんですね。で、荒井浩二牧師っていう方がいらっしゃってね。そして、荒井浩二牧師ってね、癒しの学びをしてたんですね。そして癒しを祈り始めました。最初言ってたんですね。何かと、荒井浩二牧師が祈るとね、祈られた人の体が熱くなったりすると。ね、私、それを聞きながら、その程度かと思った。私には大きなことが起こってるなと。ね。荒井牧師も頑張ってるなと。ね。こう思いましたよね。思いましたね。そしてね、そこから差が出てきた。荒井牧師は来る日も来る日も来る日も来る日も癒しのために祈っておりました。つまり皆さん、信仰を使ってたんです。私はね、何もしませんでした。そうしましたらね、私が教会を出るときには荒井牧師はね、ガンガン癒されるとか、転倒転換だと 100%、盲人の目が開くとかね、次々の技が起こってました。もう、こんな差になってました。 で、私はその時思ったんです。あ、新井牧師は癒しの賜物で、私は違うんだ。いや、違ったんじゃないんですね。もちろん癒しの賜物があってね、そういうことはあるでしょうね。私は信仰を使わなかったんですですね。私になかったんではなくて、私は信仰を使わなかったのですですね。そしてこの言葉っていうのはですね、何を言ってるのかというと、信仰を使わなければそれはないのと一緒ですよ。信仰を使わなければ神の技は現れませんよ。信仰を使わなければ皆さんを通して神の栄光は現れませんよって、こう言ってるのです。それは死んだのと同然であるということね。どうぞ覚えておいてください。お祈りします。天の様、どうぞお人よ人のうちに豊かに働き、サインご御言と宮座を荒らしてください。あなたご自身の豊かな宮座がなされていきますように、どうぞ主を助け導いてください。なんかこうちょっと、曲がったことを、変なことを言ってしまった方がいらっしゃいます。またそのことをこう、まだちゃんと悔い改めていません。なんか まずかったかなと思ってるんですが、ちゃんと悔い改めてですね、これちゃんと悔い改めていくように主は語っております。その中でこの主が表される祝福があります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご御言と御業を表してください。主ご主の豊かな御業を表してくださいます。何かどなたかの賜物を見て本当にその人が羨ましくなっちゃってる方がいらっしゃいますが、それはその方の賜物として感謝していきなさい。あなたは自分の道を全うしていきなさい。私が与えた賜物があり、その賜物は豊かに現れると主はさいます。あなたはそれをはっきりと見るときに、それを見て驚くであろうと主は語っておられます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。主にあって、この道に進んだんですが、何か全うは不可能ではないかという思いが出てきている方がいらっしゃいます。これはですね、はっきりと主との関係をしっかりとさせるように主は語っておられます。主との関係をしっかりさせることによって信仰が再び戻ります。そしてその道で良いということをはっきりと見ます。またさらに踏み出していくように主は語っておられます。その中で勝利を見ます。癒しの祈りをしたいと思いますので、共に、この、まず全員で罪の悔い改めの祈りを特にしたいと思います。それでは、お一人お一人、ご自分の癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在され、癒しの力を持ってこの場に臨んでくださっていることをありがとうございます。また、一人一人の体に触れ、癒しを行ってくださっていることをありがとうございます。また精神に触れてくださっていることをありがとうございます。イエスキリストの御によって病の力を打ち砕く。こうイエスキリストの御によって病の力を断ち切る。こうイエスキリストの御によってお一人お一人のカード精神命ず。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。天の様、あなたの豊かな耳と祝福ありがとうございます。ちょっと耳が遠くなっている方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。また腰の腰痛、腰がこの痛い方、座るのでちょっと腰のところが痛い方、座る方でそういう方がいらっしゃいます。これが癒されました。感謝して受け取ってください。天の様、どうぞ豊かに導き、最後横と宮沢らしてください。守護神の豊かな御働きがなされていきますようにお願いします。肘を打ったんじゃなくて、何か肘を使う仕事の方で、肘と手首が痛い方がいらっしゃいましたが、左ですが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮座がなされていきましょう。どうぞ主を助け、導いてください。守護神の豊かな御働きがこの中で全うされていきますようにお願いいたします。ちょっと左の方の耳から顎にかけて、ちょっと悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。イエスキリストの皆によって、お一人一人の感動精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。賛美します。Hallelujah.
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たちと共に、常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。